Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミナタマミです。
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのこの間ね、久しぶりに、あのゲストのね、あの、ゲストのねじゃない、このあの FM ギグ の、 あのインターネットラジオのゲストでね、呼んでいただいて行ってきたんですけど、
あ、そう、違う番組のゲストで、
あの普段ねそのパーソナリティの席座ってね、あのゲストの人の話をうんうん言うて聞いてるじゃないですか、久しぶりにこうゲスト出演だったんだけど、緊張するね。
そうやろうな、緊張する
よ、ね、なんか違う、
あ、やっぱり違う、
なんやろう、あの緊張感は。まあなんかね、ゲストの方はこんな気持ちでこう毎回来てくれてはったんやなっていうのを思ったんですけど、
なかなかそれを味わうってことがないもんね、こっち。
まあね、なんか新鮮でした ね、 ね、まあ、でも気がついたらね、あのバーッと一方的に
喋ってた、
喋り倒して、あのまあ普段ね、あのうんうん言って聞いてる立場なんで、あの喋りたいのが溜まってたのかもしれない、
ね、思いを伝えたいっていうのが出たよね。
あのね、でもういよいよね、あのラスト2回になりましたけれども、
はい、
あの今週はこの FM ギグをね、あの私たち番組するきっかけになった方をご紹介したいと思いますので、楽しみにお聞きください。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は FM リーグ甲子園スタジオ代表であり、 NPO 法人つながり一丁の代表の山田正人さんことマーゴさんにお越しいただいております。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、新鮮
ね、マーゴさんももう始めてから1年半ぐらいされてますよね。もう
そうやね、立ち上げからするともう2年。
あ、2年、
2年か。
私たちが数えてみたら、その放送開始してから1年4ヶ月なんですよね。
そうやね、
うーん、
そうそうそうそう、だからちょうど春ぐらいから機材買ったりとかしてたからね。え、
ね、早いも
ので赤ちゃんも元気でしょこれ
あのサブパーソナリティのねともちゃんのね、とこの生徒くんが後ろで僕も出た言
う
てます。
そう、
20年、15年後ぐらいやな、15年後ぐらいにゲスト出演してくれたらちょうどいいんちゃうかな。
まあそのうち出てくると思いますけれども、まあ しゃべりだしたらまた出る言うて言ってましたから。
そうやね、なんかそういういいね、このスタジオは。いいね、自分の言うのもないけど
いや本当にね、なんかあの孫さんが最初フェイスブックでスタジオやるとか言ってなんか書いてはって、それがなんかパッと見たんですよね、たまたま、でちょうどその年の正月に、私や今年やりたいことリストの一つにラジオやりたいって書いていて、
うん、嬉しい。
でなんかあっと思って、来たと思って、でそこをなんかメールした覚えがあるんですけど、
だからなんかね、そういう全部タイミングで最初の初期のね方々っていうのはなんかパパって決まったの、すぐ、いや実はやりたかったんですとか、何かの人前で発表した時にすぐにやりたいですって来られた方がパパパって決まったから。
最初 何番組ぐらいだったんですか。
最初5ずつやっていこうって決めてて、5番組ずつ増やしていきましょうねっていう打ち合わせやったんだけど、その最初の5番組はすぐ決まって、でスタートをして、まあスタートしたけど素人やし機材分からへんし、
ね、なんか孫さん自体が素人やったっていうのも、
どうすんの、
最初すごいびっくり知ってはったかなと思って。
知らない知らない知らない、機材届いたけど全然分からへんし、
結構ややこしそうですよこれ、
何でどうしたらいいんかなみたいな。 やるって言っちゃったけど。
でそもそもその、うん、孫スタイルっていうのが建築のところでしょ、
う
ん
う
ん、
そう。
でそこのね最初そのお店の一角っていうかでやってて、
うん、
そもそもやろうと思ったのはなんでだったんですか。
ねまあ本業は建築会社なんだけど、まあ、NPO 法人つながりっちょとかあと事務所の無料開放をずっとしてたんでしょう。
いやそれもすごい太っ腹やなと思って。
太っ腹っていうかもったいないでしょ。だって会社なんか打ち合わせで使ってなかったらただの空間なんから。で僕の周りに素敵な活動をされてる方々がたくさんいらっしゃって、でその方の悩みを聞いてると、うん、場所と集客と告知っていうこの3つやから、
ですよね。
なんかもううちでやったらみたいな、で場所代もいらないし、なんやったら集客のお手伝いするしみたいな、で告知も Facebook でしましょうかみたいな。
めちゃくちゃもう救世主ですよね。
そっちいやいやいや、そんなね小さなことが実は始まりで、でずっとやりだして、おかげさまでこうつながり庁の活動がいろんな FM さんとかメディアに取り上げられるようになって、
うん、
で自分がゲストで行き出したんよね。でその時にあラジオって面白いって思って、なんか自分でやりたいなと思ったんだけど、いろんなやっぱりこう FM 局っていろんなしがらみがあって、協賛であったり広告宣伝であったりとか、まあいろんなワークの中で皆さんやってるんだけど、なんか自分がやりたいことはもっともっとこう普段、まあ、僕も含めて一般の方プラスそんなにねラジオと縁遠い方が何かこうラジオっていうのを非日常日常にできるような体験ができないもんかなと思ってた時に出会ったのがこのネットラジオで、これやと思って、でゲストで出させていただいて、またゲストで出させていただいて、なんとなく空間の雰囲気とかやり方がだんだん分かってきて、で言ったの、
やるって
やらしてって、このラジオ局俺にもやらして
それはできるっていうのは知ってたんですか。
知らない。
あそうなんだ。
知らないけど言っちゃって、
言っちゃったらできちゃった。
うん、言っちゃったんだけど、それはね向こうからしたら誰だお前はみたいな
突然来て、
ね、ラジオ局やりたいとか。だから最初ね、あの今お世話になってるオサムシェフとかと面談させていただいて、で人となりこんなんですみたいな、こういう人物ですけどダメですかみたいな、でその面談を重ねて、まあ、いろんな手続き踏ん でいいですよって言われたものの、機材が届いたんだけど、はあ
わからないっていう、
どうするんねんこれ、だからほんまにそのきっかけ、なんかこうイメージができてん、なんかいろんな人がここでパーソナリティ、なんか人生生きてる中でパーソナリティ経験がある期間があっても僕はいいと思ってて、でその周りにいるお友達がまさか自分がね、まあ、ネットラジオかもしれないけど、このマイクを通して30分間喋るっていう経験をなんかこうしてるイメージができて、
まさに今そうなってますよね。本当に今もう番組すごく増えて、何本ですか。そうそうそう、
今で18番組、もうすぐ甲子園
スタジオでやって
る、甲子園スタジオをね、オーディションも含めるともうすぐ20番組かな。
20番組ね、本当に増えましたよね。
なんか見ててね、なんかこう嬉しい。
いやこの夢のもともね、こう思い返してみると、本当にその高校生からシニアの方までいろんな人が出てくださって、やっぱなかなかそういうこのラジオやってなかったら、ちょっとこうやって突っ込んで結構話とかできなかった人もこうやってできたのは、本当にそのね、こうして孫さんが作ってくださって、で私もやるって言わせていただいてさせてもらったおかげだなと思って、本当それを感謝です。
ね、やるって言っていただかないとね、自己満足で終わってたから
今結構でもやりたい言う人多いじゃないですか。
多いね、おかげさまでね、私もやってみたいとか、あとゲストに来られた方が興味を示したりとか、だからどんどんね、そうやってこうやってもらった方が、でラジオって思ってるよりも奥が深いし、ね、実際ゲストで出るとね、さっき今緊張するって言ってたけど、でもいい緊張感で喋って終わりでしょ。でもパーソナリティ側って時間も気にせられていけないし、
めっちゃ難しかった。
そうね、
もうなんか時間気になって、
そう、ほんでね、相槌も変になっちゃって、
そう、
ね、でもこうやってあのテレビじゃなくて声だけで聞くと、 自分の相槌とか自分の声のトーンとかがすごい気になりだして、それも一つの勉強だし、自己表現力とか、あとその時間管理の中でいかにそのゲストさんの魅力を引き出すかみたいな、すっごいパーソナリティでね、やりだして自分で気づいて、これは奥が深いなと思って、これは面白い、
ですね。なんか孫さんも最初そのゲストで出る側じゃなったじゃないですか。でもパーソナリティになって長いと思うんですけど、なんか変わりました。
変わった変わった、すごい変わった。なんか声の出し方もいろいろこう教えていただいたりとか、で自分が思ってるよりもいざね、オンエア聞くとあんまりこう、あ、いまいちやなとか、
なんか聞いてみて初めて、あ、私こんな口癖あったんだとか、
そう
なんか相槌で、なんかこんな言ってたんやっていうのありますよね。
そうやね、
無意識で言ってるから気がつかないところが、
だから今度人前に立つときに、自分の癖がなんとなくこう意識化になってるから、自分の喋り方の癖とかがね、どんどん変わっていってて、僕も今学校の先生とかねさせていただいてるけど、人前に立つ時の表現の仕方が変わった。自分の癖がこうなんやって思い出すと、なんかいろんな形で表現できるようになったんで、最初はねやっぱりこう必死やんか、時計気にしながら
話も聞き持って、
でよー喋るゲストさんも来はるやんか、あーもう終わるみたいな時間ない時間ないみたいな、そうだ、そんなね必死やったけど、今はなんかね、まあ、すごい余裕もできてるし、この人の魅力ってどうなんやろうと思いながら、お話できてるから、
なんか私もね、そのラジオがいいなと思ったのって、その加工編集されないじゃないですか、でそのままその人の思いっていうのがこう発信できるのがラジオのいいところやなと思って、だからラジオやりたいなと思ったんですよ。結構そのね、取り上げていただいた立場の時に、いや私こういうことじゃないんだけどなとか、そこだけ切り取ったらちょっと違うなっていうようなことがあったのね。でもラジオってそのね、変に綺麗にはしてくれない代わりに、もうその言いたいことそのままだから、だからそこが魅力だなって思って。
そうでしょ、ね、新聞市場とかね、雑誌もそうだけど、
ね、
ちょっと表現間違うと、
いや
あそこじゃないねみたいな、
そこじゃないねみたいなね、
うん、伝えたいことそこじゃないねみたいな、
あ、こういう風になんかこう捉えちゃったかみたいなとかがあったけど、
だからこのね、ほとんどカットなしだから、これは、
ね、結構ね、
そのまんま流してるから、
ほんまにごめんね、ボケ
なんで、ちょっとね、放送事故的なことも
ね、そう
ですけど、
さよさんはね、最初イメージと全然違ったから、ある意味事故やね。
事故やね。
事故でしょ。
ね、本当に
私動画やったら伝わると思うねんけど、この音声だけなんかね。
まさかすれ違いざまにこんな事故に遭うかっていう事故。
そうね。
ガンガン仕掛けてくるから。
それをね、見守ってくださる孫さんの懐の大きさというか。
いや、ともちゃんとか、とおみちゃんが大変やったと思うよ。
そうやね。
振り返るとすごい私鬱はちっちゃいなと思って反省しました。なとちゃんとねそれ拾ってこう、すればよかったけど、そんな余裕もないじゃないですか。
そうそう、だって若干イラってしてたの。
もうね、冷静になってるけどね、鼻にティッシュ事件もあったからね。
そう、もうやりたい方で暴れてくれた。
そうです、次勝手させてもらいました。
でもなんか狙ってやったのもね、なんか本気で天然やんね。
天然かな。いや、そうか、天然やね、ごめん。そうや、そう、そうしとく。
それもだから人間性でしょ。
そうやね、私そのまんまが出てるから、ね、
そう、その音源がずっと残ってるわけで、これは消せないからね、この音源はずーっと残る。
まあ栄光なのか汚点なのか
栄光にしたいね。
あ、そうやね、まあ、伝説やから、
ね、伝説にしよう。
そんな感じでね、ここで18番組もあるけど、それぞれの人間性とか人間模様とか、でそれぞれ思ってること、なんか1年前に発信してたことと、1年後また発信してることが当然変わってくるわけで、なんかそれも一つの自分の成長というか、自分のねこう通ってきた道、だからその音源がしかも残っていくっていうのは、これね30年後も40年後も聞けるわけで、
ね、ですね。そういうふうにはちょっと考えてなかったけど、う
ん、自分の子供たちが大きくなった時に、うんうん、ね、数十年前のママが、ね、
それこそ孫とかにも聞かせれる。
そうそうそうそう、うん、こんなんやってたんよって、こんなことを喋ってたんよっていう、すごいいい記念になるなと思った。
ね、ほんまに何だろう、そのパーソナリティという立場で本気で聞かないとその番組成り立たないじゃないですか、ゲストさんの、うん、でもするとすごい、なんていうのかな、その30分間で教えてもらうことって本当多かったなと思うんですよ。
いや、ほんまそう、うん、何よりのね、しょうもない営業行くよりも、うん、ここにゲストさん来てもらった方がすっごい聞ける、うん、あ、この人こういう考え方やったんやとかで、あ、この人とこの人をつなげたら面白いなとか、そんなんをその30分間ですごいイメージできるから、下手に営業行くよりもここで喋ってる方が、あ、じゃあこの人紹介しますねとか、逆に、あ、それやったら僕こんな人会いたいですってその人に言ったりとか、なんかね、いい30分間。
そうですよね、逆になんかこう営業トークになっちゃう方が、その表面的なことで終わってしまって、でも本当にどういうこと思ってて、どういう子目指してるのかみたいなとこまでいかなかったりしますもんね、
うんうんうん、いいね、さらけ出してここで泣いてもね、いいし、泣いてらっしゃる方もたくさん見てきたけど、うん、全然それでいいと思ってて、うん、その時思ってた思いがなんかラジオを通してついつい感情が溢れ出てしまって、うん、思わず涙が出てしまうとか、なんか最高やなと思って、うんうん、なんかその人間臭さ、うん、それは多分なんかこう、この FM、
うんうん、
FM ギグだからこその僕は魅力かなと思ってるんやけどね。
うん、まあ、世界中から聞けるっていうのもね、
嬉しい、
すごいですよね、うん、考えてみたら。
そうやね、なんか知らんとこで結構聞かれてるから。
そうなん、
そう、
どうしよう、
そうなん、セさんの放送時間
でえらいこっちゃ、
そうやで、いや、まさかっていう国で聞いてるからね、これ
、は
あ、後で後で言われるもん。
うわ、わあ、30年後に
外国語、
外国
から
外国の方に
言われたんですか。
言われた、
来てます言うて、
聞いて、聞きました、
すごい、
どこやったっけな、エストニア、
そうなんや、
どこやったかな、うん、だからゲストさんが僕をタグ付けしてて、そのゲストさんが海外に住んでらっしゃってて、でその方が日本にたまたま来てる時にお会いした時に、うん、あーって言われて、あーって
、
もしかしてパーソナリティの人ですかって言われて、はい、って初めましてなんだけど、うん、海外で聞きましたみたいな。
すごいな、それ、
世界につながってるんだ、
改めてね、
すごい、うん、
だからあれよ、放送事故聞かれてるんや
ごめんね、なんかネタにね、鼻にティッシュ何回か言ってるけど
まあまあいいの、もうそれはね、大ピアにしてる、う
ん、嫁にも言ってるし、
うん、そうやね、うん、
個性、個性、
個性ね、
うん、ありがとうございます、
はい、
うん、でももうね、トムちゃんもあと2回、
はい、今回含めて
ね、
うーん、
いや、ほんまお疲れ様でしたよね、
ありがとうございました。
なんかこう、トムちゃんの安定感が、
な
んせ僕らの支え、
ね、いやいや、安心して任せられるっていう、
なんか、あ、すげえと思って、うん、すごい、もうラジオって感じ。
そうかな、なんかもう ね、自信なくもう始めたんですけど、
いやいやいやいや、あの安定感はいや、
でも聞くのは好きだなと思いました。喋、
うん、
るより、
うーん
って言って質問してる方がなんか楽しい、
うん、
あ、この人のここかもしかして、こう、引き出しかもみたいなのをするのが楽しいんだなっていうのを、それもやってみて初めて、うん、あ、なんか面白いなって思いました
ね、
うん、あと時間がピタッとハマった時のやったみたいな
快感で、
おっしゃっていう、
でもなんかそういうね、目に見えないいろんなね、このラジオには面白い経験がたくさんあるから、うん、これはね、やったことない人にしか味わえない、このパーソナリティっていうのを、うん、やったことない人にしか味わえない、この何とも言えないいろんな思考とか、いろんな考え方とか、うん、いろんな体感、うん、だから、まあ、トムちゃんはねこれで終わってしまうけど、はい、なんかこう、またトムちゃんの周りでね、
うんうん
うん、なんかその思いをまたね、次の番組ははちゃめちゃらしいけど
まあそれもね、あの私の仲間の2人なので、
ね、
またなんかね、出させてもらう約束はしてるので、
いいでしょ、なんか
ゲストでね、
うん、
もう何も考えんと、
うん、
自分の喋りたいことをしゃべって喋りに来ようと思ってるんですけど、
なんかそういうつながりもすごい嬉しいし、
うん、でもそれこそ本当にその普通の私たちがやってるから、あ、できるのかなみたいな感じで、 でやりたいっていう人がどんどん来てくれてると思うので、
うん、
面白いですよね。
面白い、
うん、
すっごいなんか自分の想像通りまあなんやけど、それを超えてなんかこうすごい融合がここでいろんなつながりがね、
うん、
なんかいいなと思って、
うん、これからなんかこういう風にしていきたいなみたいな、うん、孫さんのビジョンみたいなってあるんですか。
うん、次のステップはあのパーソナリティ同士のつながりをもっと濃くしたいなと思って、でそれぞれのパーソナリティって結構ねみんなこう Facebook 上ではチェックしてるんだけど、うんうん、実際何をされてるかとかよく聞かれるんで、うん、だからそのパーソナリティ同士をまず深く濃くつなげて、なんかこれをお互いにねやってらっしゃる活動にさらにプラスアルファそれがこう加速するような、なんかつながりを作るのが僕の役割かなと思ってて、
まさにつながり一丁ですよね。
うん、なんかそれが今ねビジョンとしてそれぞれの活動を知ってるがゆえに、うん、それをまずつなげていこうかなっていう。
うん、マグさんってほんまになんかつながりっていうのってすごいキーワードですよね。
まあね、つながりっちょって言ってるだけに ね、
なんかそれってね、その子供の頃っていうか、うん、ちっちゃい時からそうだったんですけど、
全然全然全然もう人嫌いやったもん
そうなんや、
も
う
全然興味ないもん。36ぐらいまで。
36って結構最近じゃないですか。
最近まで全然もう他人に興味なかったから
。あ、そうなんや、
もう自分さえ良ければいいっていうわがままな生き方してきたから、
それがなぜこう、
ほんまにほんまにやりたい放題。
あ、そう、
うん、変わる、そういう大きいきっかけがあったんですか。
大きいきっかけはね、うん、ほんまに人に騙されたりとか、社員に裏切られたりとか、で、ね、会社のお金を持ち逃げされたりとか。
それはでもヘビーですね。
ヘビーヘビーだからね、みんなねこう今の孫ちゃんを見てると「いいね孫ちゃん」とかって言うねんけど、
うん、
いやいや皆さんの方がいいよ全然みたいな。
いや逆にね、なんかそんなことあったら人嫌いになったりとか、なんかこうつながりなんてえけみたいななってしまう人もいるじゃないですか。
なったなった、
うん
うん、だってねほんまに生きていけないぐらいの状況に陥ったし、今でも数千万借金背負ってるし、必死に返しながら生きてるんだけど、でその当時はね血尿が出ても病院に行くお金ないし、本当に1日ね使えるお金って100円使えたかなみたいな、本当に地獄の地獄だから、うん、こういうことを言うんやなと思って、でもその例の時に最初は人に対する恨みとか憎しみとかっていうベクトルがすごいあったんやけど、結局でもそれを招いてるのは自分であって、自分自身がどう生きたいんかとか、自分自身が何を発信したいんかとか、この命をどう使いたいんかっていうところをきちんと見つめ直したのが36の時で、そこからもっと目の前に現れる方に対してもっと自分の魂を注いでいかないといけないなっていうので、ちっちゃいことだけどやり始めたのがその無料開放であったりとか、なんかそのね小さい積み重ねの中から僕はこうつながりというよりも、いつも皆さんにそのつながり方が大事ですっていうよね、ただ単につながるんじゃなくて誰々知ってますとか、うん、どんな有名人知ってますとか、どんな大物知ってますとかっていうのは僕はあんまり好きじゃなくて、うん、それよりもそのつながり方、どういうふうにしてつながっていくのかっていうところを重要視しながら、この 4,5 年なんかこうちっちゃな積み重ねをコツコツしてきたのがたまたま今こうなってるだけで、だからね別に派手でもないし自分が目立ちたいわけでもなく、なんか自然な流れでここに至ってるんで、だからもうあくまでも自然体でこれからもやっていきたいし、でおかげさまでそうやっていろんな経験を本当にさせていただいたんで、なんか今自分にできることとか、なんかこう悩んでる人とかね、なんかこう生きてる上でいろいろあるじゃないですか。でもねなんかそういう痛みも、まあ、思い知れよっていう、ね、ことが5年前にあったから、だからそのつながりをすごい大切にしてる。
いやすごいなんかマグさん、なんか有言実行っていうか、行動ですごい指名しはる人やなと思いました。去年ねその東北支援のプロジェクト、
はいはいはい、
ほんまにもほんまに協力していただいて、だからやっぱりそのうーん応援するよって言葉だけかけてもらうことはすごく多いけど、ね、なかなかその実際に動いてくださったっていうのはもう本当に助けてもらってほんまに感謝してます。
いやでもそういうね皆さんとの出会いっていうのも僕自身がねやっぱりこう痛感してきてるし、本当に素晴らしい方々と出会わせてもらってるから、何事にも代え難いその人という財産をね今ね私は得させていただいているので、それをまあやっぱり周りの方とか 悩んでる方とか次の世代にね、なんかこう伝えていけることって、うん、ね、小難しいことは僕はよくね分かんないけど、なんかそういうことは伝えれるかなという思いでこのラジオ局っていうのも実は、
なるほど、
うん、そのきっかけで立ち上げたんやけどね。
うん、そうなんですね、うん、多分ね、その私もそうですけど、その今の孫さんを見てたら本当にそのさっき言ってくれはったような孫さんは想像できないっていう人が多いと思うんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう。
でね、
う
ん、やっぱりそのもうガーンって来ることってやっぱりあるじゃないですか、人生の中で何回か、うん、でもその時にそうやってその自分のスイッチが切り替わるっていうか、ベクトルが変わる瞬間ってあると思うんですけど、うん、マゴさんの場合ってね、そのなんかその時になんかきっかけになる人だったりとか、うん、なんかまあ本なのか言葉なのかわからないけど、
うんうん、
そういうのってそこに存在したんですか？
うん、なんかこういろんなね、本とか映画とか音楽とかいろいろあるんだけど、うん、一気に変わったっていうのは僕は実はなくって、例えば鏡の法則とかよく言われるけど、
うん、
でもその当時鏡の法則っていう本も読んでたし、
うん、
でもまたもう一回読み返すとアンダーライン引く場所が変わったりとか、
うん、
結局自分を映してるっていう本来の意味であったりとか、自分の命の使い方とかで、いろんなやっぱりこう震災も含めてだけど、人の死との直面であったりとか、人の障害との直面であったりとか、そのケースケースでやっぱりこうメッセージが来てたと思ってて、そのアンテナの角度が今まで違う方向を向いてただけで、そっちにどんどんどんどん合っていくと、本当にそっちのね、情報がどんどんどんどん自分の中に入ってくる。
でも本当そうですよね、まあ例えば違うかもしれないけど、今この瞬間に黄色って意識した途端にもう黄色のもんばかりいっぱい目に入るじゃないですか。そんな感じですよね。
そんな感じ、
なんか自分 の, そのフォーカス合わせるところをどこにこう合わせるかで、うん、やっぱ 目に入ってくるもの、うん、耳に入ってくるもの違いますよね、
うん、変わってくる。
でどう捉えるかっていう自分の中にあるものによっても、うん、それが全部自分にとっていいものとしてキャッチするんか、うん、なんかあやっぱりダメだっていう、ね、うん、材料として捉えるかは本当自分次第なんだなって、
うん、
うん、
そうなんですよ、うん、だからね、トウミちゃんね、さゆさん、トウミちゃんはじめ、やっぱりこうしてね、素晴らしい方と出会わせてもらえてるっていう、でそれを感じてまたね、周りのお友達とかその次の世代にまたこうね伝えていければ僕はいいんじゃないかなというのが、まあ、トウミちゃんへのメッセージかな。
はい、ありがとうございます。
うん、なんかね、ラジオは終わってしまうけど、うんうんうん、ね、これからも、
う
ん、
そうですね、
いろんなつながりで、
はい、
うん、活躍を、うん、
ありがとうございます、
見守ってます、
うん、はい、ね、今回のラジオを聞いて、あ、私もパーソナリティやりたいなみたいな人もまた出てくるんちゃうかと思うんですけど、うん、ね、
ぜひぜひメッセージください。
もかこさんにちょっとね、うん、一回メッセージ送っていただいて、
うん、
一歩踏み出していただいて、はい、でそしたらまたなんかそこからいろんなその出会いだったりとか、うん、つながりだったりとか、
うんうん、
経験っていうのがね、本当にそれは宝だなと思うので、
うん、
もうぜひね、まあ、これからもどんどんこの甲子園スタジオが盛り上がっていって、はい、また私もゲストで出させていただきたいなと思いますけど、
う
ん
う
ん、
はい、
はい、またね、本当にこれから5年後10年後、
うん、
この更新スタジオがどうなっていくのか私も楽しみにしています。
ありがとうございます。
はい、
はい、
今週は更新スタジオ代表 NPO 法人つながりっちょ代表の山田雅人さんこと孫さんに出演していただきました。孫さん本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川紗友がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥落として宝石になる。心の中に描いているのはいつもくすぶるような 小さな日ではないけど、泣かない目覚まし時計に腹を立てて見失う朝、そんな毎日。